おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
さあでは考えてみましょう。抽象的がいかに人を楽しくするか、それを考えていきましょう。友達ができない、これはもうなんかいろいろ事件ありますからね、最近の。あとも心配ですね。しかし、で友達ができないという教育上の重大な悩みが あるとの、そういう子供から相談を受けた。で具体的な人は頑張ってって言います、ね、これを森さんはですよ、なんと窮屈な答えだろうとおっしゃる。ほう、森さんはどういうふうに話を広げていくかというと、どうして友達がいないと寂しいのだろう、寂しいことは悪いことなのかな、うん、友達がいても寂しかったらどうしよう、寂しいから友達になってと言われたら、やっぱりその人迷惑なんじゃないかな、友達を抽象的に考えていったら、友達ができないということはそんな重大な悩みではないことがわかる。すごいですねこの結論ね。友達という枠を作ることが友達という悩みを作っていることに気づくだろう。友達という枠を作らなければ、人はいくらでも友達が作れる。植物や動物を友達にできる。本を友達にできる。悩んでいるうちに抽象的思考は世界を広げてくれるのだと。
はい。
これはなかなかハッとしますな。これは、俺あれを思いましたね。便所飯とかなんか極端な、その友達できない症候群、友達とうまく付き合えない症候群、それから、まあね、切ない事件でありますが、大変な友達を友達にしてしまったばっかりの犯罪等々が、はい、やっぱりこの思春期の子供たちの中に渦巻いてるんですが、友達ができない、できるっていうのが、こう正しい答えを求めようとするとすごく窮屈な答えになりますな。
まあ、昔から友達は多い方がいいよって言われて育ちますからね、うんうん、だからいないことに対する不安ってありますよね。そういうふうに教えられちゃってるから。
ああ、そうそうそうそう、うん、俺は本当のこと言うと、あ、うざい友人が多かったね
そうですか、
うん、とにかく毎日俺ん家に遊びに来る昔友人がいてね、ちょっとやっぱ肩に食い込んだことがあったね、彼のことがね、うん、だからあれよ、割とこう無双癖ができたのよ。だから坂本龍馬みたいな本読んだらカーッとなっちゃったのよ。
そういうことなんですか。
うん、だから現実の友達っていうのがもううざいから、
そういうのが影響してるんですね。
うん、いつも思うけど、娘も小さい時そういうのあったけど、森とか浜辺に子供を話すとね、一人で歩いてるんだけど誰かと話してるもんね。絶対に触っちゃダメよ。
え？
絶対に触っちゃダメよ。
触っちゃダメ？
うん。何一人こと言ってんのよ、気持ち悪いとか、絶対言っちゃダメよ。
ああ、そういうことですか。
うん。やっぱり大人のマナーですが、やっぱり独り言を言いながら、なんか誰かの気配をまとわりつけながら森の道を歩いてることか、だから夕日をじっと見つめてる人っていうのは声かけちゃいけない。それが人類のマナー。
へー、そうなんだ。
俺そう思うな。
人類のマナー。
人類のマナー。それから祈り事をしてる人を回り込んで顔見ちゃダメ。
うん、それも人類のマナー。
うん。でも最近祈ってる人の正面に回り込みすぎるよね。巨人軍の優勝祈願も含めて、絶対にあれは背中からのショットであって前に回り込んじゃダメだって。祈りってそういうもんですよ、
はい、
本当に、この辺がなんかこう祈ってる顔を覗きたがるという分かりやすさとか、そういうものが、具体的がなんかこう人間をそこの浅い生き物に見せてしまうのではないかなと思ったりなんかするんですがね、
はい、
うん、あれだね、勉強部屋開ける時も絶対に手前で一声だよ。
え？
麻薬科じゃないけどバーンって開けて何やってんのっていうね、あれはダメよ
子供がずっとトイレにいて、
ああ
それで、うん、多分トイレで漫画読んでるんだろうと思って、うん、もう爪で鍵をそーっとこうやって開けて、うん、バーンって開けたことがあるんですけど、うんうんうん、すっごいびっくりした
顔。当たり前だよ。本当に心の傷になるからね。あの時ね、やっぱ母親が別の星の人間に見えるのよ。本当に恐怖感抱くから。
いや、すごい顔してたの覚えてんですよね。
ダメだって。
ダメなんですよね。
ダメだって、だから。やっぱそういうところが、やっぱり人間が人間に対して、こう、抽象性を持てないというかな。はい、ものすごくなんか具体的に考えてしまうっていう、そういう癖になってしまうんでございますね。
はい。
はい、というわけでございまして、この続き、明日のまな板の上で。